こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもみんなにも価値があるをモットーに情報共有しながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのはワンダです。こんにちは。今回の放送は私が日本に一時帰国して大阪、東京、名古屋でご飯会をしてきたんですが、そのうちのまずは東京のご飯会が終わった後、ポッドキャスト2丁目ゲイバー玉川の、モッキーさんが働いているティーハンダというお店に行って、ローソンさんとモッキーさんと会ってきたので、その音源をまず皆さんに聞いていただきたいと思います。すごい短い、挨拶です。ではどうぞ。こんにちは、ワンダです。今、モッキーさんが働いているディーハントというお店に来ています。ユーコですね、3番目のユーコも来ていますので、ちょっと待ちください。はい、ユーコさん、こんにちは。
ユーコです。こんにちは。
はい、あ、どうも、ローソンです。
どうも、モッキーです。
ということで、楽しい飲み会から、現場から以上です。はい、短い挨拶でした。ゆうこもすごい楽しんでたので、すごい私も良かったなと思います。あとお二人にね、会えて良かったなと思いました。はい、次に名古屋のご飯会の後の二次会の様子を皆さんに聞いていただければと思います。木部さんが生で、世界のビールコーナーをしてくれましたので、ちょっとお店の雑音とかも入っていますが、よかったら聞いてみてください。その後はハサミさんに岐阜のイタドリのプスちゃんさんというケーキ屋さんをされている素敵な女性の方のお店に行って、その後ブスちゃんさんのご両親がやっているあじめさんという料理屋さんでお昼を食べた話をしています。それではどうぞ。
あ、キベの世界のビールコーナーです。今日は番外編です。
やるんですね、ちゃんと
やりましょう。
ちゃんとやりましょう。
そう、これ全部流すからね。
あ、流す
の。編集なしでいきますから。あ、今日のメンバーは、はい、お名前お願いします。
ひさけんです。
ネッシーです。
ホメオタスです。
ハサミです。
ワンダです。
はい、キベです。
こんにちは。
どうも。
こんにちは。
なんと私たちです、ね、今です、ね、長野じゃねえわ、名古屋。
稲葉。
そんな寒いところいない
でしょ。名古屋にいます。
おー、
世界の山ちゃんです。お、
今日はどんなビールを。
なんかわかんないですけど、
なんかわかんないけど、
なぜか世界の山ちゃんの銀河高原ビールがあったんで、
生ビールでね、
銀河高原ビールを本日はチョイスして飲みたいと思います。
おー、キベソムリエが。
キベソムリエ、
ビールソムリエが
キベを選んでるみたいな。大丈夫ですか。どういうソムリエなんですか。
まず外観からお願いします。
外観、
今日のキベはかなりスムーズだな。
外観ですか。外観のね、銀河高原ビールって言うとこのマークです。このマーク。
いや、喋って伝わらない。
このマーク。
これです。トナカイがこう、2匹ね、こう連なってこう、星降る夜空をこう走ってるような。
いいですね。
これが銀河高原ビールのこのマークです。これ特徴です。
どこのビールだ？これ
静岡じゃなかったかな。
あ、そうなんだ。ありがとうございます。
静岡か、あの辺りです。そうそう。で、結構昔からあるんで、そう、スーパーでも結構売ってるんですよね、銀河高原ビール。で、ビールの種類としては、ホワイトビールですね。
そう、白いなって思ったのよ、これ。
そうなんですよ。普通の日本のビールと比べると、透明度がなくて、あ、ごめんなさい。色を見ようと思ったのね、
これ。そう、伝わってないけど、こうしましたからね、豪快に。
やっちゃいけないそうです。色はね、白く濁ってるんです
よ。濁ってる。
これは、小麦が入ってるんで、白く濁ってます。で、そのおかげでですね、小麦の実は甘さがあるので、飲んでみると実はちょっと甘いです。うん、甘いんです。
甘い
んです。製法としてはドイツのバイゼンと同じです。この前ご紹介したミノビールのバイゼンと。
あ、一緒なんだね。
紹介したか。うん。バイゼン、バイゼン。
ミノビール？
ごめんなさい、それスタートです。うん、 紹介はしてないかもしれない。
そうしてない。ミノービールでやったのもスタート。
あれ？
そう。ワンダさんが日本に来た時に飲んだバイツ。ミノビルバイツ。
そう、あのね、新潟駅にクラフトビール館っていうのがあって、そこで飲んだのがあのミノービールってあの大阪のね。
そう、大阪のね、ミノ
ーってさんの。
そう。すごい美味しかった。
もっと飲んでください。ミノーにお金をください。
あれ、ミノーシズム
です。違う。全然関係ないです。
ちなみに今いらっしゃる皆さんは飲んだことありますか？ミノービールとか。
飲みました。
あ、飲んだことあるんですか？
いつだあれ、5月
どこで飲んだんですか？
なんかミノービールのお店。
あ、行ったんですか？
あれどこだっけ？天満？
あ、天満まで行ったん
です
か？天満で。
なんかミノービールが多分出しているお
店。ありますね、あります、あります。全国であるんで、あの、よろしければホームページからお探しいただけると、あの、私に1円もギャラは入ってこないですけど。
提供がつくかもしれない、バレラに。
ただただ嬉しいだけです、私。
パーセンテージ何パーぐらいなんだろうね。
5パーでしょ。
5パーだね。ないけどね。
飲むとね、その小麦の甘さがすごくあって、あの、後味の苦さがほとんどないと思うんですよ。普通のビールに比べて、ちょっともっさりはしてるんですけど、その分甘くて。うん、ビール苦手な人に多分おすすめです。
飲みやすい。
非常におすすめです。
僕もあんまりビール好きじゃないけど、これは。
これ多分飲みやすいです。ビール嫌いな人が好きな味しいです。
なんで嫌いなのビール？
嫌いというか、あんまり好きになれない。あ、でも黒ビールは美味しいな。
黒ビール、そう
なんです
。炭酸が嫌だから？
なんか、なんだろう、なんかビールビールしたやつが、ビールビールっていうか、あの、缶の日本の、
日本のね、日本の売ってるようなビール。
だからクラフトビールとかだと逆に飲めたりはするんですよ。
パパちょっと甘さがあるような。
そうそうそう。色が濃いビールはだいたい甘いの。ああいうの飲んでもらえるといいかもしれない。
こんなええじゃん、赤子の。
どういう顔してるんですか？ハサミさん、ハサミさんが真顔でこっち見てくるし。
今ちょっと酸っぱい顔してます
ね。
飲みたいですよね。
いやいやいやいやいや。
あ、そうか、飲めないからね。
だいたい市販っていうか、スーパーとかっていくらぐらいで売ってるんだろう。
リンガ高原ですか？リンガ高原300。
わかるんだ、すごい。
あの、普通の缶ですね、350の缶。缶でだいたい240円ぐらいですかね、新潟高原に売ってます。イオンの酒屋さんが、イオンの酒屋コーナーが一番豊富なんで、そこに行ってもらえるとあります。青いパッケージのビール売ってるんで、ぜひご賞味ください。
はい。じゃあ今日、プシューないけど。
プシューできないよ。プシューできない。
とっともなかったで、CDR 買える
。すごい。しずる感が出
てる。ちなみにですね、こういうところで飲むと、ビアサーバーがあって、レバーの引き具合で泡とかを出せるんですけど、これ実家で、家とかでやるとね、できないんですけど、そういう方にですね、おすすめなのが、空のペットボトルを用意してもらって、で、ビールを5分の1ぐらい入れるんですよ。ペットボトルを入れてください。
で、シャコシャコすんの？
そうです。すると、きめ細かい泡ができるんで、それをグラス、ビールをグラスにだとシャーってやってもらえると、ビアサーバーで通じないようなビールができる。これやってもらえると。やったことあります。あります。あります。うまいってやつ。
なんか、あれです。泡っていうのは重要なポイントなの？
泡重要です。泡重要です。ビールというのは、ビール重要なんですね。お酒の中でも珍しいんですよ。醸造してる段階から炭酸が入ってるのはビールだけなんですよ。だワインとかも炭酸入ってないじゃないですか。スパークリングワインはこう後で炭酸足してるんですよ。酵母の発酵とともに出る炭酸がそのままこうビールに溶け出しちゃう。で、これを楽しんでいただけるのがこのビールです。でそれに付随するのが泡なんです。泡もね、ビールによって全然、立ち方が違うので、もう皆さんも泡をね、楽しんでいただいて。
もうないよ。
もうないんです。もうないんです。ペットボトルがないと。
これペットボトル入れるの大変だよ。
じゃあ、って。ああ、おっとっとっと。
どうぞじゃあ一口飲んでみていただいて。
もう飲んでますけど。
どうですか？
いいですよ。とてもいいです。とてもいいです。もうね、酔っ払ってるんで、もうとてもいいしか言えないです。
見てる。私世界のビールコーナー初めて対面でできる。すごいね、キベさんの熱量。
そう、熱量がすごい。
すごいね。こんな感じでやってるんだね。
同じね、あの一人でね、あの家の中でパソコンに向かって喋ってるわけだから。一人で、あーうまいなって。
そうなんだ。
やっぱりね、こうやってお酒を飲む場を人と喋るのがいいですね、一番ね。
そうだね。そうです、そう
です。じゃあこの銀河高原ビールに合わせるおつまみでおすすめナンバーワンでしょうか。
あ、なるほど。やっぱね、そのドイツのもともとバイツなので、甘い系のビールなんで、あまりこう辛いような刺激物はあまり良くないです。なので、どうでしょうね、ポテトなんかいい。
あ、ポテトサラダとか。
あ、ポテトサラダもいいです。あの味の結構優しい、優しい味が結構あります。
今日手羽先とナポリタン
味が濃いです。
これすごい美味しかった
の。あ、じゃあ美味しいものは仕方ない、食べましょう。
はい、じゃあ世界のビールコーナー以上でで
した。
こんにちは、ワンダです。
キベです。
ハサミです。
はい、今キベさんが運転中です。
運転してます。
私の車運転してくれてます。
はい、
運転してます。酔わないでくださいね。
気をつけます、前向いとこ、は
い、今日はあのハサミさんにあのプスちゃんさんのお家のケーキ屋さんまで連れてってもらいつついろいろ観光しているところです。
はい、
ちょっと細かいところはハサミさん、
はい、
お願いします。どんな工程でしたっけ。
今日は岐阜県の関市の板取というところのモネの池に。
モネの池
ね、意外と良かったね。
良かったです、モネの池。
そう、すごい混んでるからどうかなと思ったけど、
うん、
喜んでもらえて良かったです。
すごい嬉しかったよね。良かったよね。
モネの池で行きたかったんですよね。
良、
うん、
かった。
そうね、
モネ行って、
うん、
でプスちゃんのケーキ屋さんの喫茶には
喫茶には
さんで、 そこでお茶をして、その後にもうちょっと奥の21世紀の森というところでカブスギの森を散策して、
うん、
でプスちゃんのご両親がやってらっしゃるあじめさんという季節料理のお店で昼食を食べ、今板取から箕面田駅に向かって1時間くらいのドライブを始めたところです。
おね、プスちゃんさん、ケーキ屋さんをされているということでね、ずっと行きたかったところに連れてってもらってすごい嬉しかったし、まさかキペさんも一緒に来てくれるとは思ってなかったから、
ねえ、
良、ね、かったですね。
僕運転すると思ってなかったし。
そうだよね。
良かった。
全然大丈夫なんですよ、ね。
まああのモネの駅はすごく有名だけど、うん、今回はさ、あのハサミさんがその20世紀、
そう、21世紀の森、
うん、あの連れてってきてくれたんだけど、なかなかそこはね、うん、観光客の方が少ないということで、
うん、
まああの今行ってもね、ほとんどすれ違うことなく、結構上のあの杉の木が株になっているのをたくさん見れてよかったんだけど。
ちょっと待って。
違う違う。
杉の木が株になっている。
頭の中がすごい。
野菜になっちゃった、野菜に。
杉の木は株にならないですよ。
なんで。それが一番分かりやすいかなって思って。
株になるっていう言い方難しいですね。
でも、あ、じゃあ、ひとまとまりになっているって言えばいいのかな。
あ、根元がね。根っこがこう。
そうね。
うんうん。で、あの、アピールポイントを、うん、
アピールポイント、
そう。あそこの公園のアピールポイントをちょっとあの、教えてもらいたいなと思うんですが。
森を散策するのにちゃんと整備されていて、
うん、
すごく気持ちよく歩ける。と日陰になっているのですごい、今日もね34度とかなんですけど、ものすごく森に入ってしまえば気持ちよく歩くことができる。
そう、確かに涼しかったんですよ。
うん、うん、
そうそうそう。
あと迫力がすごいよね。
迫力すごい。
カブスギの、
うん、
でかい、
大きいね、
うん、
高いしね、
ね、うん、それが群生してる、
うん、群生してましたね。
ので そう、すごい見応えがあるんですけど、意外とここ知らなくて、
なかなかね、あんなに杉がスギスギしてるのはなかなか見たことないですよ。
スギスギしてる、いいね。
スギスギしてる。
スギスギしてましたよ、ね。すごいですね、スギスギスギしてね、カブカブしてたんで、ね、あれ。
カブカブしてたね。本当だね。
なかなか見ないですよ、あれ。
そうだね、いや、でもそうそう、なかなか見ないから、あれもすごい良かった。
うん、ね、あそこ、うん、キャンプもできそうな感じだったしね。
本当？
本当だ。本当だ。
どこで？
いろりみたいなのがあ
ったよ。あそこで？
うん。
あそこでやるんですか？
うん。あそこでキベさん寝れるよ。
あの寝れと言われば寝ますよ。
昼寝程度なら。
うん。まあそんな感じ。あとね、道のりの中でも、うん、その岐阜特有というのか、お家がさ、うん、昔ながらの。お家がかなりあって、
そう、
行く道々もすごく景色が綺麗でいいなと思ったんですが、
うんうん、この辺は特にそうですよね。
そうだね。
今ちょうどモネの池まで
帰ってきた。あ、戻ってきましたね。
ね、今の時間もたくさんいるんだね。で
このくらいの時間はほらバスとか
行ってきて
る。バスで来るんだ。
とかが、でも今日1台しかないから全然少ない。うん、
え、これで少ないの？
だってもう何台も来て、ツアー組んで来てたりするから。
溢れてるじゃないですか。
ね、そうだよ。
もともとはなんで有名になったんだろう。
なんだろうね。
昔から有名だったの？
何なんでしょうね。
なんか、でもそんな10年くらい前からだとか、なんかそんな感じな気がする。すっごい昔からなわけではない。
うん、あ、ね、僕もそのイメージ
です。うん。急に。私の中では急に。
急に。
そうそう。
なんだ、
うん、
あとブスちゃんさんのご両親の、ね、ご飯屋さんで食べた鮎は最高でしたね。
めっちゃ美味しかった。
鮎うまかったんですよ、
うん、塩焼き
美味しかったね。
久しぶりに川だから食べた、うん、美味しいですわ。
あと味噌カツも本当最高でした。
味噌カツがうまいんすわ。
そう、めっちゃ美味しかった。あ、キベさんの
味噌カツなんですよ。味噌カツ
好きな食べ物ランキングが、
そうそうそうそう、
1位味噌カツですか？味噌カツ。
2位何でしたっけ？
2位ちくわです。
なんでちくわなんだろうね。
ちくわ、なん、ちくわの何がダメなんですか？
指にはめれるからじゃない？
あれ、きゅうり入ってない、ちくわの中って。
ああ、あれ好き、あれ好き。
なんできゅうり入れるんですか？ちくわ、ちくわはちくわで食べてください。
でもきゅうり入れて、こう、つまようじで刺して輪切りにしてあるやつ。
うん。
ビールのつまみに最高です。
そうそうそう。
悪くはないですよ。悪くはないですけど、ちくわはちくわとして食べてください。
どうやって食べると？
ちくわ、何してもちくわ美味しいですよ、もうね。
醤油につける
醤油つけてもいいし。
あと、なんだっけ、練り辛子みたいにつける
練り辛子つけてもいいし。
私ちくわでそんなに興奮してる人初めて。
私も
煮込んでも美味しいし、
昨日のビールくらい興奮してますね、キベさんが。
ほんとね、
うん、
あれだってコンビニでだって 4,5 本入って100円で売ってるんですよ。めちゃくちゃ、ね、もうお金ない時のおつまみにちょうどいいじゃないですか。
え、じゃあやっぱりいつの日かは自分でちくわ作ってみたいみたいな。
ちくわ作ってみたいですよね。
ちくわ作れるもんなんだ。ネリネリすれば作れる
の
か
ね。ネリネリして棒にこう巻いて焼けばちくわ多分できると思う。
何の棒に巻いてんだろうね、あれ。
箸でいいんじゃん、割り箸で。
そんなもんに分からないで
ください。指ぐらいじゃない、指ぐらい。
指熱いじゃないですか、ちくわ
で。今までさ、いろんなところ、キベさん、日本全国のいろんなところを旅行していたわけだけど、
はい、
どこのちくわが一番美味しい？
どこのちくわが、どこでも美味しいんですよ、ちくわ。ちくわに優劣つけちゃダメですよ。
そうなの？そんなもんなの？
竹にね、多分ね、こう、皆さんが想像されるいいちくわっていうのを竹に、こう巻いて、こう、なんかちょっと表面ボコボコした感じの、ちょっと高めのちくわもありますけど、あれも美味しいですけど、コンビニに売ってるあのちくわも美味しいですから
ね。
あれはあれ、これはこれです。
へぇー。
カニカマ？
カニカマ？
カニカマ私大好き。
カニカマ、
カニカマはいいですよ、カニカマも。
そこなんかテンションが全然違う。
カニカマはいいですよ、カニカマで。
そうなんだ。あと味噌カツはさ、どこの味噌カツが一番好き？
それ今言ったところで僕それ以外言えないじゃないですか。ちょっと待ってください。
そうだよね。本当だよね。
そうだよね。
本当でも美味しかった。ナンバーワンだよ、私今まで食べた中では。
あ、私もナンバーワン。
そうね、肉厚だね。そう。
そう、肉厚。ジューシーだった。これジューシー。
しかも胃にもたれない。
あ、そうそうそう。
すごい。 で、くどくないよね、味噌いっぱいなのに。
そうそう、味噌のソースがね、その名古屋で僕イメージしてる味噌カツっていくと、こう結構ドロドロしてるイメージがあるんですよ。あ、
そうなんだ。
結構若干のシャバシャバ系があ
って、あ、豚のキャラクターのところですか。
あ、そうそう、豚のキャラクターのところとか。
あれでかいしね。
あ、で
かい。あれ、あ、ほんとそれは疲れちゃう、食べてて。
一回食べたことあります。
有名なのそれ。
有名ですね、チェーン
店。昨日泊まってたところの近くですよ。
後で教えて、どれか。あ、そうなんだね。で、3位なんだっけ？
3 位は唐揚げです。唐揚げはいいでしょ。
唐揚げはね、まあ、どこのお家もね。
そうだね。
それぞれで違うからね。
唐揚げ美味しいですよ。
美味しいね。
でも、ちくわの方が美味しいですよ。
でも、
ちくわ。
味噌カツの方が美味しい
ですね。味噌カツとちくわ結構競ってるんですよ、
ここ。競ってるの？
競ってるんですよ。ちくわ美味しいですからね。
ちくわすごいね。
ちくわすごいですよ。
味噌カツと競れるの？
そうですよ。100円ですよ、しかもちくわ。
すごい。キベさんなんかビールのコーナーだけじゃなくて、ちくわのコーナーやってみてもちょっと面白いかもね。
各コンビニの。
あ、そうそうそう、
ちくわ食べ比べ。
あ、それこそ世界のビールコーナーの倍編で、おつまみコーナーっていうのでさ。
あ、ちくわね。
ちくわ。
でもちくわしか僕取り上げられないです。
コメント毎回一緒。
すごいな。
皆さん酔ってないですからね、僕は。しっかり車運転して、しっかり喋ってるだけなんで。
運転してる。そう。え、
なんてないもんね。
あさみさんは自分の名物で、これはラジオの人にも、ラジオ聞いてる皆さんにも、ぜひ知ってほしいな、試してほしいなっていうものはありますか？
すごい急に来た。
急に来る。
いつも来るんです私。
用意してなかったけど。
ワンダさんとも収録こんな感じです。
そうそう。だからね。私ボールを投げるのがちょっと
急に投げられない。
急に投げるんです。
例えば新潟だったら、私はみんなに食べてほしいのが、きんぴら団子って言って。
何それ美味しそう。
なんか団子にきんぴらが入ってるんだけど、なかなか作ってるとこが少ない。
何団子？
きんぴら団子。
あ、うん、違う、なんていうの三色団子系のとか。
いや、普通の、なんか白い餅に。
あ、餅系の普通の団子。
そう、甘い、ちょっと甘めの餅にきんぴらが入ってるの。
え？それは何として、おやつとして出てくるの？
わかんない、普通
に。おかず？
近所の餅屋で売ってたんだけど、近所の餅屋が潰れちゃって。うん。だから今全然食べれてないんだけど、すごい美味しいよ。
へぇー。
それ本当に新潟にあるんですか？
あるあるある。あとね、あ、柿の種は定番でしょ？
あ、柿の種ね、新潟。
え、あ、そ
う。そうです、そうです。
そう、何和屋の柿の
種。何和屋だ、何和屋。
あと、なんか最近いろんな味のが出てるでしょ？チーズとか
さ。そうなんですよ、チーズとかね。アイスクリームとかもある。
アイスクリーム？
アイスクリーム。
アイスクリームあんの？
アイスクリーム味？
アイスクリーム味の柿の種があります。
へぇー。
柿の種なの？
柿の種です。
つまみとして食べれるの？
あ、食べられますよ。
それどこで見たの？
あの、なにわのとこで売ってたんです。
あ、そうなんだ。
あります、あります。買って帰りましょう。
そうなんだ。じゃあ話は戻って、ハサミさん。
あ、そうだね。そう、しまった。シンキングタイムだったんだけど。すごい真剣に美味しそうと思ってイメージ膨らましてた。でもあれかな、ほうば味噌やっぱり、私結構好きで。
そう
やつね。
お土産にすぐ渡す。
すぐ渡す。
すぐ渡す。結構好きで、なんか、ほうばの葉っぱが乾燥したのが、もうパックの中に入ってて、で、それをちょっと、なんかね、メーカーによっていろいろなんだけど、お水に浸して1時間浸すとか、10分浸すとか書いてあって、それを、フライパンでもいいし、トースターでもよくて、ほうばの上にもう、付属の味噌をギュッて出して、そこに好きな具、お肉とかでも、キノコとかでもいいし、それすごいネギをバーっていっぱい刻んで、一緒に焼いてビールのつまみとかにしたら
美味しいね。
最高。
それ横にちくわ置いても大丈夫ですか？
ちくわ
置く分には自由です。
あ、そうです。
そうなんだ。あとさ、金ちゃんラーメンとかもさ、
金ちゃんラーメンだよね。あれ岐阜なの？
わかんない。岐阜の人からもらったよ、金ちゃんラーメン。
あるけど、え、全国じゃないの？金ちゃんラーメンって。
金ちゃんラーメン全国じゃないです。全国じゃないです。ないですよ。
ショッキングな、ちょっと。
へぇー。
そうなんだ。
そうなんですよ。
結構食べ物でさ、ここら辺でしか売ってないもの多いと思うんだよね。
あ、あとあれだね、ケイちゃんとかさ。あ、
ケイちゃんね。
うん。あと今朝ドラの影響で五平餅もすごい人気になって。あ、
そうなんだ。
うん。この間ね、道の駅に行って買おうと思ったら、もう全部売り切れになってて。そうそう。なんか本当に、もう五平餅型になってて、味噌もついてて。
あ、ついてるんだ。
そう、もうかけてレンジで2分チンすれば完成みたいなやつ。
あ、簡単でいいね。
そうそうそう。それちょいちょい売り切れになっちゃってさ。
五平餅ってどういうものなの？実際に。
ご飯を潰して、うん、俵型にして、平べったく。うん、で、串みたいなのに刺して、で、そこに、あの、味噌をつけて焼く。ものなんだけど、
味噌は甘味噌それとも、
あ、うん、今日のあれみたいな味噌とか、くるみ味噌とか、
はいはい、くるみ味噌もあるんですか、
うん、
くるみ入ってたら美味しそう。
そうなんだ。
そうそう、
いいね。なんか岐阜は本当にあの面白いし、さっきね、あの方言の話もちょっとまあ、うん、してたんだけどね。一個だけ、あの、ちょっと方言を教えてもらってもいいですか。あの一番私たちが
最初のやつ、
って、あの、びっくりした。
聞き取れないやつ。
聞き取れないやつ。
じゃあ、行きますよ。
はい。
マットリンサルで、はよ、回し、申請よ。覚えてますか？
マトリオシカか何かですか？
あの時ね、お店屋さんにさ、いろんな人が3人、うん、あとは、人じゃない私たち2人いたけど、自分の皆さん、うんうんうんって言ってたけど、私たち目が点になったもんね。
う
ん、
言うわーみたいな感じで、みんなうなずいてましたよね、
う
ん
うん。普段から言うんですよね、それ。
あの、お母さんとかにたまに言われる。
もう一度お願いしてもいいですか？なんて言うんだっけ？はい、
マットリンサルで、はよ、満身せよ。
マットリンサルで、
これでもだいぶゆっくりに言ってますよ、今。あの、わかりやすいように。
通常だとどれくらいなの？
マットリンサルで、はよ、満身せよっていうテンションで言われますね。
怒られてますよ。怒られてますよ。
すごいね、面白い、うん。で、答えは何でしたっけ？
答えは、待ってなさるから、早く準備しなさいよっていう。
おー。キムさん分かったわ。
いや、僕はだから、マトリョーシカかなんかしか知らない
です。聞いて。聞いてよ、ちゃんと。
マトリョーシカを回すんですか？
そうなんだ。
回し。
マトリョーシカ回しても、こう、また戻ってきますからね、こう、くるくるく
る。ね、そう面白いよね、本当に。キベさん、こっちの方来たことあるとは言ってたけど、今日どうですか、キベの印象は。
そうね、あの、地元の人とね、喋るのってあんまないので、
うん、あ、そっか。
そうそうそう、
キャンプ仲間も遠方から来てるのか、
うん、とか、ね、他のところ地方から来た人と一緒にキャンプ、うんうん、あのキャンプ場で会ったりとかってするんで、あんまりその岐阜の人自体自身と喋ることってあんまないんですけど、なんか大阪とかに来てる岐阜の人はもう言葉が抜けてるって言ったらあれですけど、
名古屋、あ、そうそう、大阪弁になっちゃいますね。
そうです、あの通じる言葉になってるんで、そういうのを考えた時に、あ、違う国だねって思って
違う国って言う
と、国じゃないよ同じ日本だよ
、ね、でもね、そう、僕の大好きな味噌カツもあるんで、
ああ本当だよね。
大好きです。
キメさん次いつ来るんだっけ？
ちょっと待ってください。
カメラ持って出直すって言ってて、
ね。そう、今日忘れちゃったもんね、
カメラ、
ね。
カメラ忘れてきたんですよ。
そっかそっか。
荷物になるんで置いてきました。
まさみさん、私たちの印象はどうですか？
なんか、あの、ワンダさんは、
うん、
あの、ムービーで拝見したことがあったので、うん、ああ、やっぱり同じだなって思って
同じなんです、ね、
そう、そうそう、ふんわりした感じの感じで、キベさんがなんかちょっと意外。
あ、意外ですか？
なんか、そうそう、やっぱり声と顔が
まだ一致しないですか
そろそろ一致してきましたけどなんかすごい不思議な感じ。
どんな感じの風貌だと思ってたんですか？
なんか どんな感じの風貌、噂でですよ、椎名桔平の若い頃っていう噂を聞いてたので、なんかもっといかつい系かなと思ってて、バイクも乗るっておっしゃってたので、
あ、そうだよね、
うん、そうそう、それがなんか爽やか好青年みたいな感じですよね。
そうなんだよね。
そう、
びっくりするよね。
びっくりする、びっくりした、
うん、そうなんだよね。
そう
でもさ、だんだん一緒にいるとさ、うん、ああ木部さんだなって思う瞬間も出てきたりしてね、
うん
うん、
今
こういうの言われると僕はどうすればいいんですか。
褒めてる褒めてる、今ちゃんと褒めてる、
うん、
ね、
そう褒めてる、
褒めてますよ。
褒めてるアピール。
今回その、バレラジご飯会、今日の時点で、
うん、
大阪ご飯会と名古屋ご飯会が終わって、なかなかね2つともいい、そのたくさんの素晴らしい人にね会えたね、
う
ん、
そうですね、
プスちゃんさんにも会えたしね、
うん、
そう、私あのその前に本町さんにも直接お会いしたし、ニッチーさんにもお会いしたしということで、本当にいろんな人に会えて楽しく旅を続けられてます。
ワンダさんこれからどこ行くんです
か。名古屋に戻らないで、
直近ね。
中津川、
あ、そうそうだ、中津川の方行って、今日は長野に泊まって、
うん、
明日山梨、
すごい
暗夜しますね、
うん、でその後福島で、その後東京です。なのでまだまだ皆さん、たくさんの人に会える予定なので楽しみにしています。はい、で木部さんはいつ岐阜に戻られるんでしたっけ。
ちょっと待ってくださいよ。
また近々ね、キャンプとかしに来るんだよね。
近々、うーん。近々。そんな僕また来るんですか。いや全然いいですけどね。
キャンプ用品
良かったでしょ、やっぱり
良かったですよ、
良かったでしょ。
良かったですよ、
すごい強引。
ね、あとハサミさんはね、絶対に負けられないポッドキャストに出演されてますよね、うん
うん、あ、はい、以前ちょろっと
第何回だったっけ、
第13回に重曹に行く回で、
あ、重曹と重曹かかってるのか、
え、そうですよ、
あ、そうなんだ、
気づかんかった
、しかも私誕生日が13日
で、おめでとう、
ありがとうございます。4月なので全然それは離れておるんですが、
そうなんだ、
そうなんですよ、13つながりで、
うんうん、
つなげてもらって、
はい、ハサミさんともっとのことを知りたいという方がいらっしゃったら、どういう風にすればいいんでしょうね。
ツイッターで絡んでいただければ。
ね、あとほら、うん、もうすぐじゃないけどさ、個展もされるじゃないですか。
そうですね。ちょっと先なんですけど、10月の5日から11日まで、
うん、
東京の中目黒で個展をやりますので。
中目黒って何があるんですか。
おしゃれな服屋。
おしゃれな服屋。
うん、
とか、なんだっけ、あ、せんべろできるお店もあるし、
あるんですね、
ありますよ、もちろん。
じゃあハサミさんの個展に行って、その後せんべろで飲んで帰るという、
そうですね、最高ですね、うん、
最高ですね、
はい、
じゃあ木部さん行かなきゃね。
また行くんですか。
大丈夫、10月だから。
10月だからまだ
時間ある、ちょっと時間ある、段取りの時間はあります
ね、うん、そうね、はい、ね、皆さんもぜひ東京にお住まいだったり、ね、近郊にお住まいの方は
そうですね、ちょっとね、はい、ぜひぜひ、なんか、ね、そうそう、うん、見本の絵っていうか、こうなんかポストカードみたいな見せてもらったんですけど、なんかすごいこうね、この凹凸があるんですよ。でもポストカードなんで、こう凹凸が表現できないんですけど、すごいその凹凸触りたくて仕方ないんです
よ。キュウさんがポストカードずっとスリスリしてて、
すごい凹凸あるんですよね。
あれ、そう、ね、きっと近くで見たらもっと迫力がある絵なんだろうなっていうのがね。二次元のそのポストカードでもわかるくらいの色合いも素敵だったしね。
個展に行ったら凹凸は触れますか。
はい、うん、
触っちゃダメですよね。
ある程度は大丈夫です。
あ、そうなんですか。
やっぱり購入しないと、はい、木部さん
購入。
そういう罠、そういう罠仕掛けますか。
そういう話になるん
ですか。なんで触りたいなのか、自分のものに理解しないと。
なかなか世知辛いですね。
その段取りもじゃあしていただいて来ていただければ。ああああね、嘘ですよ。
じゃあのバレラジあのハサミさん、はい、初めての初めてというかあの昨日もみんなでご飯食べていただけ収録したから2回目なんだけれども、うん、あのよかったら番組に遊びに来られませんか。
あ、ぜひぜひいつでも呼んでください。
はい、あの岐阜のいいもの、うん、なんか素敵なものの紹介でもいいし、うん、方言会
方言、ね、ハサミ
編でもいいし、
まだまだありますから ね。
本当だよね。ね、キベさんも楽しみに待ってるもんね。
僕待ってますよ。何でしたっけさっきの。もう、ま、マトリョ、マトリョーシ、え、マトリョーシか、ま、回せ先生。
今なんかいろんな意味で違ったけど。
なんかすかすってるでも。
マトリョーシか回せ先生。
惜しい。マットリンされて、はい、お前申請よ。
マットリオしかね。
面白いですね。本当にね、はい、今日ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、また、あの、皆さん、お会いしましょう。
はい。
はい。
それでは、アディオース。
アディオース。
アディオース。
はい。最後に、福島のご飯会の前に、スルメ侍さん。のお家に行ってきました。スルメ侍さんは、あの、果樹園を経営されていて、まあ、うちも、さくらんぼ注文したり、あとは桃も、あの、注文したりして、いろいろお世話になっています。よかったら、あの、スルメさんとの会話も皆さんお聞きください。
こんにちは。あの、スルメさんのお家に来ています。福島のご飯会のちょっと前で時間があって、さっきあの畑の方に連れてってもらって、桃の畑、あの、木を見たりしてきました。ということで、スルメさん、こんにちは。
こんにちは。
あの、ですね、まずあの、お仕事の話を聞いてもいいですか？
はい。
今作っている果物は何種類あるんでしたっけ？
果物は、さくらんぼと、桃と、りんごですね。
おお、今の時期収穫されてるのは？
は、桃です。
おお、はい、桃、さっき1個いただきましたが、非常に美味しかったです。あと、うちの妹たちも、すごい美味しい美味しいと言って食べていました。
ありがとうございます。
ですね、あのですね、まあ私、初めて今日、スルメさんと会ったわけですが、あの、番組にもメールいただいたし、さくらんぼも、あの、食べさせてもらったし、桃も食べさせてもらったしということで、あの、まあ、結構ね、いろんなつながりがあるんですが、あの、第一印象どうですか、私の。うん。まあ、Facebook でね、顔見てるから。
まあ、そうですね。
うん。
思ったよりってすごく失礼なんです。なんか、めちゃめちゃ真面目そうだなと思った。
どういうことですか？真面目ですよ。ああ、スルメさんは、素敵なお兄さんっていう感じですね。
ありがとうございます。
メガネかけてますしね。
あ、そうですね。
ね。
メガネ同士ですね。
ですね。まあ、これから福島のご飯会、どこに行くんでしたっけ？
飯坂温泉の、うん、もう円盤餃子を食べていただこうかなと思いまして。
おぉ、飯坂温泉って、どんなところですか？温泉や、温泉街。
温泉街ですね。福島では規模の、大きい規模の温泉なんですけれども。
お、そうなんですね。はい、行きます？お風呂に入りに。
はい。結構いい、あの、お湯がいいお湯なんで、
うん、
あの、暑いので有名ですね。
あ、そうなんだ。
他から来た観光客が、ちょっと水で、こう、薄めてくれ、みたいなこと言われるくらい暑い。
そんなに。
が、有名なんですけど。
何度ぐらい？
何度なんですかね、42度。
あ、暑いですね。40。
暑いですね。うん、ですよね。
そうなんですね。はい、へぇ、
お湯に入ると、その、地元の人はどんだけ皮膚が暑いんだっていうぐらい、こう平気な顔してお湯に入られてるんですけど、
はい。
俺らが、うん。私らが入っても普通に暑いなと思いながら入ってますね。
へえ、そうなんですね。飯坂温泉ね、よく名前聞くし、有名ですよね。うん。ね、ちょっと行くの楽しみですが。まあ、せっかく福島にも来たので、ちょっとあの、方言の話を教えてください。私が知っている福島の方言はアッパトッパだけですが、その他にも今なんか面白い方言を教えてもらったので、 スルメさんお願いします。
はい、福島の方言で覚えていただきたいのは、マチポイですね。
バチコイ。
マチポイですね。マチポイ。
マチポイ？
マチポイです。
マチュピチュ？
それは、空中都市でしたっけ？
ですね。それってどういう時に使うんですか？例文で1個。
車が走ってて、
うん、
トンネル入りますね。で、トンネルから出るときに、
うん、
いきなり、その、外の光が明るいときに、うん、うわ、マチポイ！
眩しい。
そうそうです。
へぇー、マチポイ。
マチポイ、眩しいです
ね。へぇー、はい、面白いですね。
あとは、
うん、
無水。
無水？
無水。
無水。
細かい仕事が、
うん、
こう、いくつも残ってるっていうか、うんうん、そう、同じ仕事をこう延々とやらなければいけないっていうことで、はいはい、残ってる仕事が無水なとか。
無水。
無水。
面倒くさいってことですか？
最上に、それがなんかこう延々と続くみたいな、
うん。そんな面白い言葉が。これは絶対わかんないだろう、お前たちっていうのあります？なんかさっきおっしゃってたじゃないですか、そのバテの方と、今いらっしゃるところ、もう言葉が全然違って、隣町なのにって。
はい、それが町ぽいなんですよ。
え？
町ぽいってこの辺で使わないんですけど、
うん、
隣町では使うんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
へえ、面白い。じゃあ、お家の人とかも町ぽいって、は、何って感じなんですか？それとも聞いたことあるから意味わかるけど。
あ、それは、あ、それかもしれないです。
この辺では
使わないけども、聞いたことがあるレベルで。
へえ、面白い。はい、へ
ぇ、福島って結構その、
うん、
江戸時代に、
うん、
殿様がこう細かくこう分かれてたりして、こう大きい藩が一つドーンとあったんじゃなくて、
はい
はい、上杉の殿様がいたり、
はい、
北海道の松前の殿様がいたりとか、九州の橘の殿様がいたりとか、はい、細かい藩にこう分かれてたりしたんで、そういうので言葉がこう、微妙に
違うんですね。
っていうのもありますし、もちろん、ちょっとこう、隣町に離れると、
はい、
こう、田舎なんで、
うん、
田舎というか、離れた時に、言葉が
変わったり、
変わったりとかっていうのも、まあ、あるとは思うんですけどね。
へえ、そうなんですね。あと、中通りとか、
浜
通りとか、
会
津、うん、とかも全然違いますよね。
分かれてますけども、
うん、
やっぱり浜の人は、言葉が、なんか、ストレートっていうか、
うん、
怒ってんの？喧嘩してんの？みたいな言葉もありますし、
うん、
会津の人たちは、なんか、それこそ、その、昔の言葉が残ってたりとかっていうのがあるんで、
うんうん、へぇー、うん。
で、
そうなんだ。
やっぱり、新潟も長いですけど、福島も南国に、
うん、
100キロぐらい、長いんで、
はい、福島って、だって、あれですよね、面積で言ったら、あれ、ん、大きい県の中では3位とか4位とかですよね。
北海道、岩手、福島
ですよね。だからね、やっぱ違うんですよね。
面積も広くて、
うん、
そうすれば言葉も変わってくるのかなっていうのはありますね。
ああ、そうなんですね。はい、町ぽい、使いますね。ねえ、あと、本当に今、ちょっとね、お家に、の中に入らせてもらって、にゃんこちゃんたちが、今ちょっと熊八くんいませんけど、
ね。代わりに小町が接待してくれ
たので。小町さんっていうにゃんこちゃんがいてね、接待してくれて、本当にいいお家だなぁと。あと、桃もね、美味しいし、皆さん、桃、さくらんぼ、それも最高です。りんごもこれから、秋にかけてですよね。まあ、気になる方は、ぜひスルメザルのライさんに連絡を取ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
それでは以上です。
はい。ここまでお聞きくださってありがとうございました。まあ、少しでも、まあ、どんな感じだったか雰囲気味わっていただければいいなと思います。はい。バレラジでは皆様からのメールを募集中です。まあ、方言のお便りだったり、あとはおすすめの居酒屋さんとか、旅の話、ビールの話、あとは、まあ、皆さんの、 まあ、街の素敵なもの、人、場所など、何でも、メールをお待ちしていますので、よかったら、送ってください。メールアドレスは、radiovallepena@gmail.com ラジオバレラペナ@gmail.com です。はい。それでは、ご飯会に来れなかった皆さん、少しでも私に会いたいな、バレラジメンバーに会いたいなと思ってくださった皆さんにも、まあちょっとエアーというかですけど、ハグを送りたいと思います。皆さんにいつかお会いできることを本当に楽しみにしています。はい。それでは、アディオース。バイバーイ。